おっさん B へのメールはおっさん B アットマーク gmail.com ossanb アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
皆さんからのラブメールお待ちしております。
いやもうラブメールってね、もうちょっと芋あるやろ。
はい、それではですね、2軒目の酒蔵に着いたんですけども、はい、こちらはですね、なて酒造さん。
はい。
はい。ここもあれですか、和歌山県海南市の、ね、あの酒蔵ですけども。
地酒としては一番有名じゃないかな。
黒牛ですね。
黒牛か。黒牛。和歌山の地酒としては、
はい。
一番お求めやすい。
はい。
まあ、ある程度知名度がある、で和歌山の居酒屋で採用してる店が多いっていう意味では一番、
そうですね。だってなんか
聞いたことあるっていう、
ね、ディスカウントストアとか他府県でも売ってるんちゃいます、黒牛やったら。もしかしたらね、
うん、売ってるかなぐらいの、
はい、
あれやね。
もうほんま何もひねりなくて、ほんま黒い牛でしたけどね、黒牛って。
まあね、
はい、
まあ、黒い牛はまあ二郎丸でずっと見てるんやけど。
いや、分からへんけど、何やねん、それ。寄ってるような、完全に。聞き酒や
って。だって俺ばっかり聞き酒すんねん
もん。いやいや、仕方ないやん。だって俺、ハンドル握らなあかんねんから。
うん、もう俺も何、俺何握ろう。俺世界を握ろうか。
いや、分からん。まあまあ、チンチン握るとか言わなきゃまだマシや
わ。うん、まだそこまで寄ってない。
寄ってない。
うん。ここは、今日は、
はい、
今日はというか、半年ぐらいしか、
はい、
見学できない。
そうです。だから僕らも見学させてもらった、うん、まあ実際にはこれなんか黒牛茶屋っていうこの聞き酒できるお店と、
そうやね、あの、ね、売店やね。
売店ですね。うん、でそれで何ですか、あの資料館みたいなとこ、温故伝承館っていうんですか、
うん。
ここですよね。これ昔のでも酒造りのやり方とか展示してるだけやから、うん、今のとはあんま関係ない。
まあ
ですよね。
まあ何のこっちゃ分からんかったけど、ね、分からんかった
しね、説明もなかったですしね、
うん、まあまあでも古いものに触れれるんちゃう。
はい、うん、だから10月からじゃないとお酒作りここはやってないんで、うん、だから見学したら言うたんですけど、ここできませんってね言われましたからね、
うん、でもまあなんかこうこじんまりしたな、
はい、
中野 BC は結構工場的な感じだったけど、
まあ、工場的なね、敷地も広くて、うん、何ですか、大きい機械もあってね、うん、やってましたけども、
黒牛の純米酒と、
はい、
純米吟醸酒っていうのを聞き酒してみたんですけどもね、
はい、
美味しいよ。
あ、良かったですか。
うん、あの古い お酒、
あ、だから言うたら何ですか、そのなんや、そのエイヒレとか、うん、なんか魚とか、
そうそうそう、
刺身とかそんなに合うような、
口に入れたら、はい、シュッとこう辛みがあるっちゅうんかな。
ああ、はい。
お酒の辛みがあるお酒。
あ、なんかあれですか、炒飯とかに合うフルーティーな感じとは全然違う。
ないないないない。もうそんななんか肉焼いてステーキと一緒に食べますみたいなお酒じゃない。けど、
はい。
どうかな、純米酒の方が、
はい。
少しこうフルーティーというか、うん、まあ、味が薄めやね。
ああ。吉野さん的にはどっちが好きですか、純米吟醸と純米酒の黒牛、それぞれ飲んでみましたけど今日は。
いや、純米吟醸の方が酒単体としては美味しいと思う、うん、
ああ、はい。
ただ、料理と一緒に食うんやったらどうかな、純米酒の方が何にでも合うと思うけど。
ああね、そうですか。でも面白いですね、この同じ和歌山県海南市の酒蔵、うん、まあ、2軒回りましたけども、うん、同じ海南市でも全然ね、お酒の内容も違いますし、うん、不思議ですね。
考え方が違うんやろね。
あー、そっか。
黒牛とかはもう黒牛を守ろうと思ってんのやろね。うん、
あー、はい。
で、中野 BC さんとかやったら、はい、多分、受けるお酒を開発しようとしてんのやろね。
うん、ああ、なんかでもあれですよね、その超級以外にもいろんなお酒やってましたもんね、新しく開発して。
もう、なんて言うんやろ、そんな感じするやん。黒牛やったらもう黒牛の味を。
味をね。
ずっと守ろうとしてはんのやろうなっていうような味やん。
だってゆず酒とかはやってたけども、うん、でも健康食品とか、は化粧品とかそういうのは全然やってなかった
じゃないですか。やってないし、その酒の種類も全然少ない。
少ないな、絞ってるね。
うん、黒牛と、ね、で大吟醸だけは何やったっけ、ひとつかみかな、
ひとつかみ、はい、
っていう銘柄に変えてたけど、そんだけぐらいしかないもんな。
あ、でもね、やっぱ黒牛和歌山でも有名なお酒ですし、うん、美味しいお酒なんで、うん、まあ、ファンはいっぱいいるでしょうね、きっと全国にもね、
う
ん、
古風なお酒っていう感じかな、うん、もうイメージ的に
吉野さん好み。
そう、やっぱり古風な男やから、うん、ね、どんどん腹出てくるけど
それおっさんになってだけちゃいますそれ
古風な
男、痩せてくださいそれは。
こうね、ちょっと昼やから、
はい、
ちょっと昼休憩と
だってあれですよ、なんだかんだ言うて、うん、一切食事とかせずに、うん、酒どんどんどんどん胃の中飛び込んでるからね今の段階で
バリッバリ寄ってきてるから、
寄ってきてますからね。
ということで、
はい、
黒牛は、
はい、
え、黒牛はでも、はい、一回飲んでみてほしいね。
だって
これ流通量がほとんどないんやろね、和歌山以外にそんなに売ってないんやろ、うん、
ってないやろね。でもね、どっかのディスカウントストアでもいいんで、もし見つけたら、
うん、
まあ、おっさんび言うてたなぁ思って、うん、ちょっと、まあ、そんなにね、むちゃくちゃ高いお酒でもないんで、
うん、
買ってほしいですね。
うん、なんか、あの、昔の、本当に、お酒。
は、
う、
い、
ん。もう、日本酒、ザ・日本酒みたいな味でした。はい。ということで、
はい。
黒牛の、はい。なて酒造から、
はい。
吉信がお送りしました。
もう大丈夫、ろれつ回る、
回ってない、
回ってない、
うん、もうろう以外も回ってないもん、
回ってない。だって会話してたらおかしいもんな途中から
うもう目がキョロキョロする、
キョロキョロしてるんで、
いい女がいるわけでもないのに
いや、よくわからんけど今日のとこあれやね、全部おたおばちゃんばっかりやね。
そう
や、多分もう推定年齢40歳以上当たり前に超えてる
よ。そうやな、もうちょっと若い人が対応してくれたらな、
くれたらね、いいんですけど
な、ズボンも脱ぐのに
もうお前、笑福亭鶴瓶さんみたいになるやん、もうそれ。両手拭って、まあ、ラジオやからね、まだいいですけども。うん、
はい。ということで。
気付けてください、ほんまに。
で、黒牛は本当にこの、なんていうんやろ、和歌山の地酒
って感じですね。
でした。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと次行ってみましょうか。
はい。
はい。はい、ちょっとそれじゃあですね、次の酒蔵なんですけども、
うん、
田畑酒造、こちらは、和歌山市にある
お
店ですね、はい、はい、
行ってきました
よ、はい、
羅生門という、
はい、
まあどうかな、和歌山で言うと一番そのなんていうのかな、ええ酒といえば羅生門みたいなイメージはあるよね。
ありますね、
うん、まあモンドセレクションとか撮ってるからかな。
そうですね、羅生門の何ですかあれ、うん、大吟醸ですか、
大吟醸はね、
はい、
撮ってるからやけど、
はい、
まあ、行ってきたけど、はい、僕は見学はないっす
そうですね、なんかたまたま今回、まあ、ほんまはですよ、ほんまは土日お休みなんですけども、うん、
やってたね、
まあ、やってましたね。それでちょっと無理打って、うん、まあ、お酒売っていただいたんですけども、
もうあの年中通して、
はい、
見学はないっていう
ところね。ないですね。で、お酒作ってるのも、秋からですか、10月かららしいんで、うんうん、今はもう出てきたお酒をそのままね、出、う、荷、ん、してるだけっていう話なんで。そうそうそう、
で、はい、一応、羅生門の、
はい、
純米酒と、
はい、
自分何買ったんやったっけ、
僕はあの、さとこの酒。
さとこの酒ね。
はい、
これなんでさとこの、
これはあれでしょう、あの今のね、うん、あのお酒作ってはる開発した人が、うん、長谷川さと子さんっていう方なんで、
あ、
はい、
それでさと子の酒、
さと子の酒
っていうのをこうできました。
はい、
あの羅生門飲みましたけど、
はい、
大吟醸じゃないからかもしれんけど、
はい、
まあ、そんなにねめちゃめちゃ高いお酒っていう感じでもないけどね。
ああ、そうですか、
うん、
まあまあ、じゃあ何ですか、そのまあ、ちょっと思ってたよりも、
も
まあ、普通のなんか大衆的なお酒に近かった。
うんうん、吉野の勝手にランキング的には、
はい、
なて酒造の方が。
ああ、黒牛のね。
うん、
はい。
まだちょっと 美味しかったかなっていう、
まあまあ好みもあるかもしれんけども、うん、吉野的には
うん、なんかあんまりこう特徴っていうか、
はい、
なんていうかな、今のフルーティーな感じにも取れるし、はい、うん、古い酒にも取れるしぐらいの、
昔ながらの日本酒みたいなね、う
ん、なんか中途な感じでした。はい、
そうですね、う
ん、この佐藤のお酒は、
はい、
まだ飲んでませんけど、
飲んでないですね。まあ飲んでないですけど、うん、これあのお店の人から聞いたんですけど、うん、すごいあのポイントありまして、うん、なんとこのお酒、うん、和歌山で育てたお米と、うん、和歌山の水で作ってます。だからまあつまりはですね、和歌山の材料だけでこう作った、うん、
ここに来て初めてよね。
そうです。なんだかんだでね、うん、あれでしょ、あの山田錦とかその他府県で取れたお米、
なんか言ってたね、
してましたからね。
神戸兵庫県で取れたやつとか
ね、はい、
いろいろ言ってたから、
言ってましたけど、
もういいんちゃいます
ね。え
ね、
でほんまに純粋な和歌山のお酒ですよこれ。
これまあ折って、
はい、
文字ブログかなんかで、
これ、ね、
書き込んどいてくれたら、
たら、はい、わかりました。
はい、
はい、
まあまあ一番、まあ一番メジャーっていうか、まあ和歌山の地酒で、
はい、
ええー、のって言えば羅生門みたいなところはまあ一応行ってきたと、はい、
そうですね。だってこれでしょ、あの羅生門の大吟醸とか、うん、あのデパートとかに卸してるんでしょ。
うん、ね、一番買いやすいと思う。
買いやすいですね、
大吟醸がどこでも買いやすいと思う、
はい、うん、そうですね、う
ん、まああの行ったら、
はい、
お姉さんが対応してくれます、
はい、
なんかちょっと謎のソファーみたいなの座らせてくれて、
座らせてもらってね、
あの酒選ばしてくれるけどね、まあ、買ったらそのままさいなら的な感じやけどまあ、
はい、
いいですよ、はい、
じゃあもう最後に行ったお店ですか、はい、これは何ですか、吉村秀夫商店、
また名前がすごいよね、
人の名前ですかね、うん、完全にね、うん、
これはどこにある、
これはあの和歌山県岩出市ですね、うん、あの和歌山市のちょうど隣町ですね、う
ん、ここが一番、うん、門構えがあれやったよね、
はい、
あの古風っていうか、
あ昔ながらの、ね、
なんか
日本住宅みたいな感じで、うん、
のところでちょこっと売ってるみたいな感じやったけど、
まあね、はい、本物は見学とかさせてもらえるみたいですけどね、
うん、
でもまあ僕ら飛び込みで行ってるんで、
うん、
今回
そういうのはなく、
はい、
総じて、うん、こう説明いっぱいしてくれるけどね、
まあ、なんかすごい売り込もうっていう気はね、うん、むちゃくちゃあったみたいでね、
うん、ただ、
はい、
その話的にはあんまり通じてなかったりだとね、
あ、なんですか、そのこっちが要求したことに対して向こうが満足いく返事くれたかどうかっていうところですか。
そう、ちょっと面白かったもん ね、
あね、
まあ、あ、味はどうかな、一応、うん、あのテイシングしたのは、うん、日本醸っていうお酒の、
はい、
大吟醸と、
はい、
純米酒、
純米酒、はい、
を飲んだんですけどね、
はい、
一番なんていうかな、こう喉がカッてなる日本酒、うん、
はい、
昔の
ね、
うん、カッてなる日本酒っていう感じやね、
うん、じゃあなんか今流行りの、うん、そうなんか食感がフルーティーな感じのではない、
いや聞いてみたんやけど、
はい、
あのないとも言ってなかったけど、うん、結局出てこんかった、
ね、出てこなかったですよね
銘柄すらちょっとあんまり出てこんかったけど、
だ匂い基本的にあそこの日本酒って香りは一緒ですね、どれも甘めのお酒も、
うんうん、
すごい大吟醸も、
うん、
あんま大衆的な日本醸みたいな一般的なお酒も、ね、
まあ、ジロンは嫌いなんやろ、
いやいやそんなこと言ってない
やいや、なんで俺、あんまりいい匂いでないやろ、
まあ、僕は結構匂い香りがちょっとあんま得意じゃないんでね、そっからちょっと
あの香りはあの他の酒造メーカーと確かに違う、
だからこれはもう吉村秀夫商店の酒やなって分かりますもんね、あの香りで、
うん、ね、はい、まあ、俺の飲んだ2種類は、
はい、
香りはうーん、味はその古風なところでいいけど、
はい、
まあ、香りはもうちょっとな、うん、マイルドにした方が、
あ、
大吟醸っぽかったかもしれん、
うん、
なんかいい酒の匂いっていうイメージとは違う、うん、
あ、その香りのところでね、
香りがね、
はい、
なんかもうちょっと嗅が低い匂いかなっていう気するから、うん、
はい、でもここあれでしょう、あの吉野さん今日はなんか買ったらコップもらってたじゃないですか、3個、
うん、
湯飲みですかあれ、
うん、いや嬉しいんやけど、
はい、
あの や、次郎丸ももらったやろ。
僕実は前に行ったことあって、うん、その時にコップ3個もらったんですよ、うん、なんかこれなんやその、
湯飲み、
まあ、10センチあるかないかぐらいの高さ、
緑茶飲むような湯飲みな。
そうですね、ちっちゃいやつ、ね、これ3つ入ったこの段ボール箱みたいにくれて、うん、ありがとうございますって言ってもらって、うん、で今日また行ったらまた3つ同じ飲みくれて、
うんうん、まあでも俺は500円の300ミリのお酒しか買ってないから、うん、まあ、申し訳ないくらいの感じだったけどね。
そうですね、う
ん、あれいいんちゃう。でも
まあまあまあ、コップはどんどん増えていくわな。でもあんなにあげていいんかな。だってね、ほんまにそりゃ1万円2万円の酒、うん、その分だけ買っていったら、まあ、コップぐらいつけてあるわかもしれませんけども。
いやでも、まあ、わざわざ買いに来てくれたからちゃう、はい、俺みたいな感じちゃう、はい、まあいいでしょう。
まあどうですか今日は、4カ所回ってみましたけども、
吉野も勝手にランキング、
はい、はい、
県外からわざわざ来るとしたら、うん、はい、まず中野 BC さんに行ってほしいかな。
ああ、
一番
はい
で、
はい、
吉村秀夫商店、
あ、これは何ですか、お土産ついてくるから。
そう、お土産ついてくるし、なんかいろいろ説明してくれるやん、なんか、はい、あのわーって、うん、でなんか変な音楽もかかってるやん、 なんか、
ね、まあまあそれは
なんかおわわわってか言いながら、なんかあの昔のお酒作りしながら歌ってた歌みたいな
民謡みたいなやつか、
うんうん、あんなん聞けるし、はい、いいんちゃう。
いやいや、あれでも自分良くないとか言ってたよ。BGM
いやだ、あれは初め何かわからんかったから、うん、なんか気持ち悪い曲やなと思ってたよ。
まあね、
あとのところは見学を、はい、うん、見学できへんからね、なて酒造さんも。
まあなて酒造さんもそのなんかガイドさんついていろいろ説明してくれるわけなんて、うん、倉庫みたいなとこ見せてくれるような感じですからね、う
ん、で田畑酒造
さんはもう見学自体やってないですからね、うん、
やってないから、
はい、
まあそうかな。で、はい、今日行った中での吉野勝手にランキング的に、
はい、
一番美味しいのは、はい、なての黒牛、
はい、黒牛来ましたか。黒牛、うん、
一番美味しかった。
これはやっぱりなんか決め手は何だったんですか。
いや、やっぱり、うん、その全体のバランス、
はい、
その日本酒としてちょっと、はい、なんていうのかな、こう最近のフルーティーさとかはないかもしれないけど、はい、一番バランス良かったと思うよ。
あ、そのなんか香りにせよ
味にせよその辛さとかも含めて、
ね、
うん
うん、
一番良かった。
う
ん、あとは、まあ、長野 BC さんとかで言うと、
はい、
今日は飲んでないけど、まあ、梅酒とかが美味しいんやん。
そうですね、なんだかんだでね、やっぱり梅酒の現場も見学させていただきましたし、う
ん、
ね、
うん、買ってたやん、なんか
買ってました買ってました、あのなんか限定版みたいな梅酒、まあ、これまた写真ねアップしておきますけども、
それ美味しいと思う、
は
い、
あとなんですか、みのりかのりおさん、みのもんたさんおすすめのお酒も私買いまして、
う
ん、
そうやな、
ね、
おすすめやからって美味しいかどうか分からん、
分からんけども、
まあ水道屋の味がするかもしれない。
いやいや、よう分からんわ。何や
ねん、水道屋。いや、みのりかわさん実家水道屋。
そっか、実家水道屋だ。
水道屋って言ったらあかんかもしれない。
水道メーター
や。いや、うん、うん、なんで、はい、まあそういうことですね。
そうですね、
ということで、
はい、
今回は、
はい、
の私の教訓としては、
はい、
もうちょっとコアな酒造メーカーを探っていこうと。
そう、なんかいっぱいあるみたいですもんね、和歌山の地酒ってね。
そう、
今は作られてないですけど、龍神丸っていうお酒もあるみたいで、
美味しそう、う
ん、ね、それ以外にもなんか僕ざっくり調べたら、まあ、3、4種類ぐらいかな、もっとあるかな、ほんまは、うん、ありましたから。
なるほど、今日は有名どころね、
はい、
和歌山のお酒のといえばこれみたいなのを巡ったんで。
そうですね、でまあ、正直言いますよ、正直言いますけど、新潟とか、何ですか、東北の方のお酒美味しいですよ。
いや、やっぱり、和歌山のお酒ってそんな有名じゃないもんね。
全国的にもそうですしね、僕らも別に何ですか、そのね、日本酒買おうとかなった時に、結構東北のやつ買ったりとか、ね、鹿児島の焼酎買ったりとかしてますから。うん、
でも長野酒造さんで聞いたやん結構、はい、あの酒造で BC さんか、はい、で聞いたけど、やっぱりこう温度管理とか大変やからちゃう。
だってもう結構なんですか、そのコンピューター制御で頑張ってて、なおかつ暑い夏でもクーラーでね、
ね、冷やしてるとか言ってた
やん。やってますから。
和歌山やっぱ高温多湿やから。
はい。
やっぱり酒造りは結構難しいんやろね。
ちょっと、うん、ちょっとあのなんですか、寒い地域と比べたらハンディあるかもしれませんね、これ。
でもまあまあまあまあ、でも巡ってみれば美味しいもんよ。
そうですね、だからね、もう4箇所飲んでいきましたから、その味の違いとかもね、うん、分かりましたしね。
もっともっともっとあかんかなと思ったけど美味しいもんよ、ね、
だいぶ過小評価してた。
だいぶ過小評価してた、
うん、まあ、まあそう思ったらなんか和歌山の酒も、うん、なかなかやな、
なかなか
やな、なかなかやなっていうね
感じでした、ね、
はい。
ということで、
はい、
今回のまとめ
は、はい、
どうですか。
いや僕ね、うん、一滴も飲んでないですよ、うん、ハンドル握ってたんでね、
うん、いやでもまあまあまあ匂いとかさ、
あ匂いとか、ね、
そういうの嗅ぎながら行ったやん、
はい、
匂いだけランキング言ってよ。
匂いだけランキング、うん、まあ、とりあえず吉村秀夫さんはちょっと香り強いな、強すぎるな、
うん、でいいよ、1位だけでいいよ。1位の香り。
1位の香りか、うん、1位の香りなんやろな。
どこが良かった。
いやこれほんまに真面目に答えていいの。
真面目に答えてい
い。あのね、中野酒造、中野 BC さんの、うん、あの工場の中回ってる時が一番良かった。
あ、あれやろ、あの梅の香りとかするやろ。
梅の香りとかね、
うん、梅酒とかも作ってるもんな。
そうですね、うん、だってあそこなんですか、うん、あのね、秋篠宮様がちょうど僕ら7月14日にまあぶっちゃけた話回ったんですよ、
うん、
でちょうど1年前の同じ日に、
うん、
ね、皇族の方々も
来た
されたってね、うん、話聞きまして、
ちょうど1年後に俺らが行くっていう、
行くっていうね。でね、何ですか、そのつい最近やったらなんかあの ABC ラジオの企画で桑原翔平さんも来てはりましたしね。
どんだけ落差つけんねんその対比おかしいけど、ほんも面白いよな。
面白い、
うん、その、うん、なんていうん、雰囲気見る意味では。
そうですね、だから結構あれですよね、あの中野 BC さんなんて、
うん、
あの何ですか、そう家族連れとかも来てたし、うん、僕らの後に学生さんとかもいっぱい来てましたからね、う
ん、だからそんなんで、
はい、
ちょっと皆さんも、
はい、
ちょっとフラッと行ってみてください。
あ、フラッと行きますか、もうここに、うん、
そしたら、
はい、
何かしら発見あるでしょ。
まあまあまあね、それに格好つけてね、別にもう和歌山の観光地とか回ってくれてもね、うん、大丈夫なんで、
そう、
はい、
です。では
い、
酒蔵訪問、
はい、
第1回目は、
はい、
中野 BC、
中野 BC
が制しました。
いや制しましたってこれ勝負やった
、うん、いや、やっぱり工場見学できたから。
ああ、まあね、
うん、やっぱりそれが大きい、
うん、まあ、ちょっと中野 BC ひいきやということで ね、はい、
ね、
ますけども、
まあ、どれもお酒はインターネットで求めれるからね、は
い、そうですね、別にね、
よかったら、
はい、
よかったらテイスティングしてみてください。
そうですね、あんまりね、
おすすめはナテの黒牛です。
ナテの黒牛、
うん、僕はね、
はい、まあ、でもリスナーさんからもね、またこんなお酒美味しいよとかね、
うん、
あったらまた教えてほしい、
教えてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあお相手は
おっさん B の高砂次郎丸と
吉野部でお送りしました。
はい、さようなら。